こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。たっぷり甘えてのびのび育つ3歳までの可愛がり子育ては、児童精神科医佐々木雅美が乳幼児期の親子関係を主題に書いた育児書である大和文庫版では、子供が生まれてから3歳頃までを心の土台を形作る重要な時期として位置づける。本書の中心にある可愛がり子育てとは、子供の望みや感情を軽視せず、ありのままを受け止め、十分に甘えさせる姿勢を指す。単に要求を無制限に通すことではなく、大切にされているという実感を通じて、安心感、自尊心、他者への信頼を育てようとする考え方である。しつけを急ぐ親の不安にも触れつつ、愛着と信頼が育つことが、ナチの自立や社会性の前提になると説く。専門的な理論を前面に出すより、日常で親が向き合う場面に引き寄せ、穏やかで対話的な文体で伝える点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、3歳までを心の土台の時期と捉える視点。本書の基本的な見取り図は、誕生から3歳頃までを子供の心の土台を作る時期として考える点にある。ここで言う土台は、早期教育の成果や生活技能の習得ではなく、自分は守られている、困った時には助けを求められる、周囲の人は信頼できると感じられる内面的な基盤である。子供は言葉で自分の不安を整理できないため、泣く、まとわりつく、何度も呼ぶといった形で安心を求める。本書はこうした行動を親を困らせる問題として先に処理するのではなく、関係を確かめる働きとして受け止めるよう促す。十分に受け止められた経験があるからこそ、子供は安心して親から少し離れ、周囲を探索できるという理解である。したがって早く一人でできるようにさせることを最優先にはしない。発達には個人差があり、子供自身が動き出す準備を待つことも支える行為の一部になる。この視点は、目先の手のかからなさではなく、長い時間を見通して親子関係を考えるための軸を与える。次に、甘やかすを要求放任ではなく、安心の充足として再定義する題名のたっぷり甘えては、しばしば自立を妨げる過保護と混同されやすい。本書はこの点を区別し、乳幼児が愛情や慰め、関心を求めることに応じるのは、依存を固定するためではなく、安心を満たすためだと位置づける。子供が抱っこ、返事、共感、そばにいることを求めるとき、その欲求を後で我慢しなさいと一律に退け続ければ、子供は気持ちを受け止めてもらえない感覚を抱きうる。反対に、可能な範囲で今の気持ちに応じてもらえる経験は、自分の存在や感情が尊重されるという感覚につながる。本書の言う甘やかしは、物を際限なく与えることや、危険な行動、他者を傷つける行動を容認することとは異なる。子供の情緒的な必要を丁寧に扱うことが中心である。また、親が全てを完璧に満たすべきだという命令でもない。子供の望みの背景を理解しようとする姿勢に重心が置かれる。こうした再定義により、本書は愛情と自立を対立概念として扱わず、満たされた安心が自立へ向かう力を支えると考える。さらに、基本的信頼感が自己肯定と対人関係の出発点になる。本書を支える心理的な概念の一つが、基本的信頼感である。乳幼児が泣いた時に気づいてもらえる、不安な時に慰めてもらえる、喜びを共有してもらえるといった経験を重ねることで、自分と他者、そして世界に対する基礎的な信頼が育つという見方である。この信頼は、単に親子の仲が良いことを意味しない、自分の感情には意味があり、人に頼っても良いという感覚を持つことは、後に他者と関わり、助けを受け、気持ちを調整する力の土台になりうる。本書は子供を比較したり、失敗や未熟さを過度に責めたりすることが自尊心を傷つける可能性にも注意を向ける。できるできないを親の評価基準で急がすより、子供の現状を認め、できるようになる過程を待つことが重視される。しつけも信頼関係から切り離された命令ではなく、子供が親の思いを受け取り、少しずつ理解していく関係ので働く。愛されているという確信があるからこそ、注意や制限も全面的な拒絶として受け取りにくくなる。というのが本書の一貫した論理である。そして、しつけを急がず、子供の自発性と発達の時期を待つ。本書は、幼い子供に対するしつけを否定するというより、しつけを急ぎすぎることへの警戒を示す。親が望む行動をすぐに実行させるために、叱責を脅し、比較恥の感情を用いると、短期的には従わせられる場合がある。しかし、それが子供の納得や自発性を育てるとは限らない。本書では、親が期待やルールを伝えながらも、子供が理解し実行できる時期を待つ姿勢が大切にされる。これは何もしない放任とは異なる。危険を防ぎ、生活の枠組みを整え、親の考えを言葉や態度で示しながら、子供が自分の力を発揮する余地を残す関わりである。とりわけ、他の子と比べて発達の速さを評価しないこと、自尊心を傷つけないことが重視される。 子供は親に見守られ、失敗しても受け止められる中で試すことへの意欲を持ちやすくなる。本社の立場はできるようにさせる親から、できるようになる力を信じて支える親への視点の転換といえる。ただし読者は待つことを無関心と取り違えず、子供の状態を見ながら必要な援助や境界を示す必要がある。最後に親の余裕を守りながら過干渉と放任の間を探る本書の実践的な価値は、親に献身の完璧さを要求するよりも子供の求める安心に気づく姿勢を示すところにある。一方で内容を文字通り厳格に実行しようとすると、親が常に応答しなければならないという負担感や、子供の行動を細かく見張る過干渉につながる恐れもある。読者の感想にも忠実に実践しようとして息苦しくならないよう注意したいという趣旨が見られる。本書のメッセージを生かすには、子どもの要求をすべて同じ方法で満たすのではなく、親自身の体力、生活条件、家族内の協力を踏まえることが不可欠である。例えばすぐに抱き上げられない場面でも、声をかける、目を合わせる、待たせた後にきちんと応じるなど関係を断たない対応はあり得る。また子どもが一人で遊びに集中している時まで介入する必要はない。親が安定して子どもに向き合うには、親自身が休息や支援を得ることも重要になる。可愛がるとは親が自分を消耗させることではなく、子どもの存在を尊重しつつ家庭に無理のない持続的な関係を作ることだと読める。結論として、本書は0歳から3歳頃までの子どもを育てる親、祖父母、保育に関わる人に特に適している。泣く、甘える、親を求めるといった乳幼児の行動に日々疲れ、どこまで応じてよいのか、しつけが遅れるのではないかと迷う読者に判断の基準を与えるだろう。その基準は、早期の自立や親の都合を優先する前に、子供が大切にされていると感じられる関係を整えることである。実践上は、要求をすべて叶える手引きとしてではなく、感情的な必要と行動上の境界を区別し、子供の自尊心を守るための視点として読むのが有益である。同種の育児書には、生活習慣、知育、問題行動への即効的な対処法を中心に据えるものも多い。これに対し本書は、親子間の安心と信頼をしつけや自立の前提として奥典に特色がある。児童精神科医としての長年の臨床的な眼差しを背景にしながら、専門用語で親を圧迫せず、日常の小さな応答の意味を伝える。もっとも、親が無理をして過干渉にならないよう、家庭の事情と自身の余裕を踏まえた柔軟な受け止め方が望ましい。ご支援いただける場合は、佐々木雅美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。